誠のとことん投資やりまっせ。どうも皆さんこんばんは、北野誠です。そして
進行 MC の大橋ロコです。そして番組アシスタントは
ケリーアンです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ今夜のラインナップは
株式アナリスト鈴木和之さんにお電話でご出演いただきます。
はい、もう決算時期になりましたのでね、はい、日経平均渡して3万届くのが、まあ、届くと思いますけどね、はい、
その前に調整がある。
いや、もうしばらく、まあ、ちょっと一気に来たんで、うん、多分ちょっとしばらく揉み合いで、はい、まだ移動線が上がっていくの待つんじゃないですか。
そうですね、ちょっと帰りがね、
帰りがちょっと今やっぱ気にされてますからね、
はい、はい、どんなセクターが注目なのかといったあたりもね、伺っていきたいと思います、
は
い、
そして後半は
安田沙和子さんを迎えいたします。今日はですね、バイデン政権スタートということで、うん、対中政策はどういう感じなのっていうのがね、動き出した、こんなところからこういう姿勢が見えてくるよみたいな話を細かく聞いていきたいと思います、はい、ちょっとね、トランプ政権とはまた逆の方向に行くんじゃないかという不安があるんですが、実際のところはどうでしょうか。
どうでしょうかね、
はい、はい。そして皆さんからの投稿テーマ、コロナ後もなくなってほしくないものはありますか。
まあね、リモート飲み会なんか多分結構流行るんじゃないですか、まだ、
う
ん、
リモート飲み会、
うん、
まあ、実際の飲み会の方が楽しいっちゃ楽しいけど、あれはあれで離れててもね、
あれはあれで家で飲めるっていうのはちょっと利点としてあって、
うん、
みんななんかダラダラ飲めるっていうの
はね、区切りなしで飲める。
そうそう、でも眠たくなったら離脱するという
か、ね、あ、そうですね、
途中でトイレに
行ったり、お家にいるし、
うん、
で身の回りをこう結構そのために設備整えたみたいな人もいますからね、
う
ん、
あ、そうですね、うん、リモート環境っていうのね、わざわざね、
あとはもうだからね、ウーバーイーツとか、はい、通販のね、
はい、
買うのもなんかすごい、やっぱ今強いですよね、
はい、フスタイルがらりと変わったよね、
うん、あれはもうなくならないでしょうね、
そうですね、うん、まあ、利便性高まった部分っていうのはなくならないというふうに思いますけれどもね、うん、さあ、コロナ後もなくなってほしくないものありましたら送ってください。番組の後半でご紹介をさせていただきます。そして今日は月末と、はい、いうことですので、
延長戦で、
はい、
広瀬隆夫さんに23時30分ぐらいから、
はい、はい、ご出演いただきまして、
アメリカの株式市場詳しく聞きたいですね。
個人投資家がかなり存在感を増しているアメリカの市場ということでね、はい、何が起きているのか伺っていきたいと思います。ではこの後早速、誠とひろこの週刊気になるニュースからスタートです。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに、 GMO クリック証券の提供でお送りします。
誠と
ひろこの
週刊気になるニュース。
さてここからは誠とひろこの週刊気になるニュースですが、ここからはご意見番としまして、本日のゲストである鈴木和之さんにお電話でご一緒していただきます。
はい、よろしくお願いします。
鈴木さん、
あ、こんばんは、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いいたします。
鈴木さん、なんかね、日経平均も3万いきそうですけどね、
はい、うん、本当にいきそうでいかないって、
まあ、でもちょっと急に来たんで、
2万9000円にまず手が届きそうで届かないということが、ずっとついたりなんかしますよね、
はい、
はい、
今日は、まあ、でもちょっと急激に上がってきたんでね、ちょっとしばらく調整するかな思うんですけどね、
う
ん、
そうですね、株価指数、日経平均ほどにはなかなかこの自分のご自身のポジションというか、うん、まあ、持ち株の内容が改善していないという方も意外と多くいらっしゃると伺ったりなんかしてますので、はい、そこが非常に今の相場悩ましいところですよね、
はい、循環が効いてるんでしょうか。今週あたり東芝がまた東証一部に、ね、戻るということで、東証二部指数がバーンと上がったりしましたね。
突き進む銘柄があまりにもとんがりすぎて、上に上にもう置いてけぼりを食ってしまってますので、だんだん少し前からパナソニックとかシャープとか、はい、まあ、最近では富士通とかキャノンあたりまでがぐるぐる循環物色の輪に加わって、やっぱり出遅れてしまった機関投資家の中にもたくさんいらっしゃると思うんで、はい、それたちがじゃあ今ならこれ買えるというので買ってきて、いよいよ東芝にも材料がついてきましたんで、職種が湧いてきたということなんだと思います。
キャノンなんかあんまり良くなかったんじゃないですか、業績
厳しかったですね。でもキャノンが今やってるその2世代前、3世代前ぐらいの露光装置でも うん、今の半導体不足だったらもう十分足りるというふうな、うん、世の中になってしまいましたんで、
はい、
画面キャノンにも光が当たってきたということですね、うん、
なるほどね、
はい、そしてなんかね、うん、東京電力あたりも今ものすごい活況ですね、
うん、
これももう寒波襲来で卸電力が、まあ、B2B の世界ではありますが、うん、これが、まあ、値段が急上昇してますんで、
はい、
まあ、超過部分というのを、まあ、新しい電力割安料金の提供する電力会社が超過料金はこの既存の大手電力から電力を調達して、うん、それでも供給しなくちゃならない供給義務がありますので、
うん、
その分東京電力や大手電力にその、まあ、思わぬメリットというか、まあ、利益が売り上げが転がり込
んでいると。この間中部電力も結構上がってましたもんね、
そうね、やっぱり新電力と言われる、ね、電力自由化でできた新しい電力会社っていうのは600社ぐらいあるみたいですけど、うん、まあ、収益構造っていうのはやっぱり脆弱だったなという感じありますもんね。
いやこれでもね、本当に大橋さんのもう専門分野だと思いますが、この電力先物取引が、はい、なかなかこの、その東京商品取引所で試験上場したまんまで機能していないっていう状況ですよね。ここがもう総合取引所に移管するなり、あるいは東京商品取引所の中でもっともっと活発に売買されるなりしてさえいれば、
はい、
先物で電力価格をヘッジするってことが十分できたはずなんですね、
う
ん、
はい、そうなんですよね。
そこは機能してないんですね。
去年の10月ぐらいから上場で
全然大勢よく知ってました。僕全然知りませんでした、
はい、試験上場なんですまだね。ただこういう新電力っていうのはこういう寒波の時にものすごく電力価格って乱高下するので、うん、ヘッジのために先物市場を使ってほしいなっていうのはありますね。はい、そしてニューヨークダウ、昨日の値段ですが22ドル96セント安3万飛び937ドル4セントで取引終了ということで、米国株どのようにご覧になってますか。
アメリカはこれは本当にガーファの決算待ち、まあ、今の日本の決算待ちの状況と全く同じですよね、
うん、
おそらくこの、まあ、ウィズコロナでその売上利益を伸ばせる数少ない企業のトップバッターがこのアメリカのガーファですから、うん、ここを待っているという状況なんだと思うんですね。ただこの厳密に見てみるとそのバイデン新政権が誕生してこの1月20日の大統領就任式 その当日に株価が上がったっきり、
はい、
あとまだパッとした上昇がないんですよね、
うん、
細かくずるずる下げてるとか、うん、上げても全然大差がないとかですね、そういう状況でナスダックはいいんですけどニューヨークダウはその今のところまだ思わしい動きになってきてませんから、
はい、
やはりそのバイデン政権というものの その意気込みというかもう爆発力というところまではまだ当然言ってませんけどね、
はい、
ここが難しいですね。
はい、そうですね。長期金利は一時 1.18% ぐらいまで上がってヒヤリとしたんですが今はずいぶん下がってきましたね。
バイデントレードというのはまさにこれで財政赤字拡大だ、金利上昇だ、だからバリュー株、景気敏感株だっていうので、大統領就任式直前までやってたのが、
はい、
大統領就任終わった途端にそのバイデントレードがひっくり返ってしまって、
はい、
またガーファだっていうことになってしまってますから、
はいはい、
ここの部分がやっぱり右往左往してますよね。
はい、そしてコモディティです。WTI 原油先物市場、現在52ドル52セントということで、この分野しっかりという感じですね。そしてゴールド市場もこちら、現在1840ドルで推移しているということで、これは少しね、上値重い展開にはなっているんですが、200日移動平均線がしっかりと今サポートして、下げ止まっているという状況です。うん、コモディティをどうご覧になりますか？
これは非常に強いですね。これもやっぱりコロナウィズコロナの影響が多分に出ていて、
うん、
原油と金だけが別格で、
はい、
それ以外の一次産品がもう軒並み暴騰しますよね、まあ、先ほどの卸電力もそうですが、
はい、
そのナフサの値段もそうですし、
はい、
鉄板、鉄の板の値段も今上がってます。トウモロコシもどんどん上がってますし、
はい、
やっぱり供給サイドがもう全てにおいてこの半年間というものは、
はい、
去年の秋口以降というものは全てにおいてもう未体験ゾーンに全世界が入ってしまっているようなところがありますよね、
はい、
ちょっと経済が正常化に向かい始めるともうあちこちでもう途端に供給不足、うん、価格上昇みたいな動きが世界的に起こってますよね。
はい、 ありがとうございます。ではここでケリーがこの1週間気になったニュースのピックアップです。
はい、私の気になるニュースはコスプレ著作権ルール化へというニュースなんですけど、私趣味でコスプレをするんですね。自分で衣装を作ったりでイベントに、コロナ前とかはイベントに行ってみんなで友達とワイワイして写真撮ってっていう交流をするのが目的でコスプレをするんですけど、私のお友達も含めこのコスプレをやってるオタク界隈の人たちはこのニュースで震え上がってるんですが、コスプレってアニメやゲームのキャラクターに扮しているので、それに著作権使用料がかかるのかどうかっていうことに今注目しているんです。でなぜかというと、まあ、海外でももちろん日本の文化としてすごい人気が高くて、まあ、ヨーロッパ、フランスとかあとアメリカもそうですし、みんなコスプレが文化として根付いてきている。ただやっぱり著作権トラブルっていうのは結構あって、お洋服を作ってそれを売るとか、うん、何か金銭が関わってくると、うん、これって著作権料いるんじゃないのみたいなことになってきていて、ただコスプレイヤー自体は別にこう写真を投稿するとか、この作ったお洋服を着てみんなで交流するっていうところではお金はかかってないし何も発生してないからいいんじゃないの、非営利だからいいんじゃないのっていうちょっと今せめぎ合いがありまして。
これどこが著作権料言ってんの？
これはですね、知的財産戦略調査会というのが自民党の
これね、
はい、
でもね、このアニメをやってる作家の人がどう思うかが一番大事なことであって、うん、
はい、そうなんですよね。
それは政治はとやかく言うことじゃねえと思うぞ。
だってキャラクター愛でやってることでね、はい、で、うん、それがまたその作品を盛り上げていくっていうことがありますよね。
だから著作漫画家の方とかアニメ作っておられる方々が、いやもう別にこんなんみんながファンがやってくれてんねんからいいやんって思ってて、で実際にコスプレをやる衣装を売ってるとこなんかマルシーつけてるとこ多いじゃないですか。
そうですね、
うん、だからそれは政治家が参入してくる話じゃねえと思うんだけどな。
ちょっとごちゃごちゃしてきますよね、政治家から
の。いや政治家からんできて、だから一律やってけ、著作者の権利守って、いや著作者がいや俺はええねん別にとか、鬼滅の刃みんなやってくれてもいいよって言って、集英社もジャンプ側も思ってて作家もそう思ってんやったら別に国がとやかく言う話ではないと思うぞ、
うんね、実際にすでに、うん、ゲームとか の制作サイドが、うん、ちょっと二次創作、そういうコスプレ含めた二次創作はやらないでくださいって言って、それにファンが従ってるケースもたくさんあるので、
うんうん、だからそれはもう作ってる側がそれをお願いするのは分かるけど、
うんうん、はい、そうなんですよ。ちょっとこれはまだただ決まったことではないので、今のところ全然コスプレイヤーさん全然コスプレしてもらって構わないっていう状況ではあるんですが、今後ちょっと怖いねっていう震え上がってます。
まあね、ファンはねファンあってのものやから、
リスペクトでやってるので、ね、
そこをだから制作者側が何か言うのはかめへんけどな、
はい、
それは難しいよね。例えばドンキホーテで売ってるなんとかというのはね、
これはどう
なの、うん、でもじゃあマルシーとかでつけて売ってるやつは別にかめへんわけでしょ、うん
はい、
だって当然著作者に金が行くわけ、お金がちゃんと行くわけやけどね、
はい、まあ、個人でそうやって、まあ、洋服作って売ったり収益上げてる人たちがいるってことなのかもしれないですけど、
うんうん、実は関わってくる可能性がありますよというニュースですね、うんうん、
それはそうやねんけど、でもそれは制作会社とか作ってるアニメ側が言うのは分かんないけど、政治がどうのこうのって言って法律に定めることではないと思うけどな。
そこで一律ね、コスプレするのに権利料払ってくださいなんて、もし決まったらちょっと日本の文化として根付いてきたものだね、
気がしますね。
そうはならないことを願いたい。
そうですね、だから一部それはもうね、アニメ会社がそういうのは分かんないけど、それ以外はなんかちょっとねと思いますね、
まあ、ちょっと音楽でもねジャスラックっていうのがあって、はい、まあ、カラオケで歌ったら払うのは分かるんですけど、音楽学校で
ピア
ノで、ね、て
それも著作権取るっていうのはちょっとどうかなって、
あれも僕らやっぱちょっとさすがにそれはいいんじゃないの、
ね、
と。
それも文化でねこう盛り上げていくものですか、教えていくものですからって思うんだけど、いやそうなっていっちゃうんですよね。
ですかね、
はい、この件はちょっと
どうなんやろね、まあ、今書き込みで法治国会から法整備するっていうんだけど、法整備ってでもそれやるんやったらやるで、いろんな関係者ざーっと読んでやるってことやから、
今いろんなやっぱその そうですね、作り手側にもお話を聞いたりとか、うん、いろんな方面に聞いてちょっとこの話は進めていくみたいなので、うん、しかも海外も海外のコスプレイヤーもちょっとこれだと日本に来づらいなみたいなコスプレに
法律が出てくるってことなんですか、ね、法整備っていうのは。
そうですね、まあ、行き過ぎたら止めようというところは分からんでもないけど、うん、ちょっとなどうすんやろうな、まあ、その辺の意見をどう取り入れてやるのかなと思いますけどね、うんうん、
はい、ここまで誠とひろこの週刊気になるニュースでした。この後はマーケットフロントライン鈴木さんにお話を伺っていきます。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
やりまっせって英語では
レッツはどうかな。
すると川上からどんぶらこどんぶらこ。
どんぶらこって何？
桃が流れてくる音だよ。
じゃあかぼちゃは？
こ、天ぷらこ天ぷらこかな。
鳥は？
唐揚げこ唐揚げこ。
パパおやすみ。
置いてかないで。
頑張るあなたを応援します。 GMO クリック証券。
エミさん、
どうしたの？
僕最近考えてしまうんです。毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんです。この虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら。
好きですでよくない？シンプルにわかりやすく GMO クリック証券。
バカモン、お前は周りが見えてない。
また怒られちゃったよ。ん？部長の前歯に
ノリ。大学生のノリはもう釣りをしないぞ。
はい、ノリをどうにかしないとまずいですね。
部長、歯にノリついてますよ。もっと楽しく、もっと自由に GMO クリック証券。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
みんな集まる。
集まるよ。
さてここからはマーケットフロントラインです。改めまして株式アナリスト鈴木和之さんと電話がつながっています。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先ほども言っておられましたけども、はい、今半導体っていうのはどうなんですか？
もうこれはさまざまな報道でありますように今大変な品不足になってしまってまして、うん、奪い合いの状態ですね。
はいはいはい。
まあ、もう去年、一昨年ぐらいからもう盛んに言われていました、この 5G の時代、
はい、
あるいは第4次産業革命の時代は、もう半導体がありとあらゆるところに組み込まれていくから、うん、特にパソコンだけではなくて、自動車にまで乗せられていくから、うん、いずれ半導体産業は大きなビジネスになると、
うん、
需要が出てくるというふうに言われてましたが、それがもう別の形で、こういう奪い合いのような状況になってしまってますね。うん、
別の形というと、
もうやはりこれもコロナウイルスの影響が非常に大きいのですが、うん、まあ、去年の春先からすごく生産調整を、あらゆる産業が生産調整を行ったという状況の中で、うん、秋口になって、まあ、中国の自動車の立ち上がりがすごい早かったということもありますけど、
はい
はい、自動車生産が急に伸びてきた。それにもう日本中が気がついたのが昨年11月のトヨタの決算で、
はい、
トヨタが早い段階から通年の見通し、業績見通しを出してましたが、中間決算の発表の去年の11月の時にその下期、まあ、カレンダーベースの下期、去年の7月から去年の12月までの6ヶ月間の生産台数が過去最高になるという見通しをあの時打ち出したんですよね、
はい、
これがその日本はおろか世界中がもうびっくりして、まあ、中国の生産が伸びてるっていうのは聞いてましたけど、そこまですごいのかっていうので慌てて、まあ、そのありとあらゆる自動車産業に限らず全ての産業界が、まあ、そこから増産体制に一気に歯車を回し始めたということなんでしょうね。もともとスマホとあとリモートワークでパソコンの需要が非常に強くて、まあ、半導体のニーズがただでさえ強かったというところに、自動車業界から半導体をもう大量に採用、調達するという動きがあって、去年の11月のトヨタの発表から、で、12月ぐらいからどうも品不足が発生していて、それが、まあ、私たち、マーケット関係者が、なんか大変なことが起きてるっていうふうに思い始めた、気がつき始めたのが、この1月の第2週ぐらいからですね。そこから、まあ、半導体株は全部上がってましたが、さらに一段と半導体関連株の上昇に拍車がかかっているという状況に今なってます。
これまだしばらく半導体関連株は続きそうですか？
確かに勢いはすごくあるんですが、私が主にこの1月、もう1月最後の週になりますけど、 この1月ぐらいがもうピークを一回迎えるんじゃないかなというふうに考えられますね。今が今一番燃え下がっているところで、
そこからは少し、はい、
あの調整ムードに入っていくんじゃないかなと思います。
なぜですか？
一つはやっぱり需要がここまで強いということに、半導体メーカーサイドも、もう3ヶ月ぐらい前から気がついていた。
はい、
半導体は、一回この真っさらのシリコンウェハーに、この機械に入れて、回路を焼き付けて、で、それに何層も何層も焼き付けては削り、磨き、で、洗って、で、また、塗って、焼いて、削って、洗ってを何層も何層も繰り返して、向こう側からシリコンウェハーの完成品として出てくるのが、大体3ヶ月ぐらいかかるんですよね。
はい、
だからさあ増産しますと半導体メーカーが決めても1日2日じゃ当然できなくて、やっぱり2月3月かかるっていう、で去年の12月ぐらいからどうやら需給逼迫し始めたということに半導体側も気がついて、
はい、
気がついたというか、まあ、注文が入ってきてそれに応えようとしてようやくその供給が追いついてくるのが、まあ、今年の1月から2月ぐらいにかけてではないかなというふうに思いますね。それともう一つ、この、よく電子部品業界で起こりがちなんですが、そのダブルブッキングっていう状況があるんですね。
はい。
その足りないと思うと、その本当に必要な量の2倍、3倍、とりあえず仮で発注しておいて、で、まあ、ダメでした。注文全部応じきれません。でも、半分だけはなんとか手当てしましたっていうふうに来て、で、実はそれでちゃんと足りてると。で、余った分はキャンセルすると。これ何かの拍子にこの需給関係がちょっと緩んだときに、うん、まあ、多めに発注していた分がもう立ちどころにこの、まあ、大口キャンセルという形で出てくるという、あんまり良くない慣行なんですが、
はい、
ということは意外と電子部品とか、はい、まあ、本当におごり起こりがちなんですよね。
あ、そうなんですね。
今の、その供給が少なくて需要が多いっていう、その需要が多いっていう部分の、うん、かなりの部分にひょっとしたらこのダブルブッキング的な動きも入ってるんじゃないかなというふうに考えたりしますね。
うーん、そうすると今が一番ピークで、もしかしたらちょっと一旦調整、
はい、でも半導体の一番日本の牽引してた銘柄どこでした？
今半導体をその作ってるっていうのは日本に今なくなってしまっていて、台湾とか韓国ですから、
はい、
日本は半導体製造装置が強いんですよね、はい、まあ、東京エレクトロンとか、
東京エレクトロン、
あるいは、ね、8035東京エレクトロンとか、最近ではレーザーテック6920とかですね、
うんうんうん、
では試験装置のアドバンテスト6850、
アドバンテストはもう試験装置ですよね。
そうですね、うん、あとはその切り刻むダイシングソーってダイサーと言われてるディスコ6134とかですね、うん、やっぱりものが、
でも考えたらこの辺の銘柄は半導体関連銘柄は全然他の新しい企業出てきてるので、だいたいこの辺ですよね今ね。
そうですね、日本はどちらかというと作る側としてはどんどん負けてしまって、
うん、
大規模な設備投資すべき時に不況の時に設備投資するんですけど、
うん、
なかなかそれやりきれずに、
うん、
どんどんこの20年間で淘汰されてしまったという動きが大きいですね、
う
ん、
そうですね。
この主役なんです、ピカピカの主役クラスなんですよ、まさにこの東京エレクトロンとか、
うん、
そのアドバンテストとかディスコというのはですね、
うん、
でここはまだいいんですが、
うん、
脇役クラスの株価がポロポロポロポロ今刃こぼれを起こすように下がり始めてるんですね、
うん、
製造装置でいうと小ぶりのところですが、ジャスタックのフェローテックとかですね、
うん、
それからこれ半導体とはちょっと違うんですが、ハーモニックドライブとかジャスタック の、まあ、強い製造業ということになりますけど、
うん、
どんな時でもその主役は最後の最後まで駆け上る、うん、機関投資家の投資対象に なり得る銘柄というのは最後まで買い手がついてるんですが、ちょっとそこから跳ねる2番手3番手4番手くらいの小ぶりの銘柄になってくると機関投資家が最後まで追い切れないというものから、うん、大体こうその下げに転じる、で最後の最後の大天井をつけるのは、主役クラスが天井をつけて終わると、昨年10月 のマザーズ相場の時もそうだったように感じるんですが、はい、その、もう大どころはまだいいんですが、小さいところの動きを見ている限りでは少し警戒的に見た方がいいのかなというふうに感じますね。
なるほど。足元の決算的な動向はどうなんですか？
やっぱりこれは相当強いです。半導体は、まあ、広い意味で電子部品の一つなんですが、うん、この今週月曜日から始まった、決算発表でその電子部品 の日本電産、それから、はい、6594、それから日東電工6988、 まあ、そのディスコ、6146、失礼しました、うん、6134と言っちゃいます、6146、このあたりは決算はすごく良かったですね、
うん、
驚くべき決算を出してきてます、うん、でただ前年対比で見るとまだマイナスなんですが、うん、この9ヶ月累計でマイナス、今第3四半期ですので、うん、でも最初の3ヶ月と2つ目の7、9月の3ヶ月と一番手前側の10、12月の3ヶ月、3ヶ月、3ヶ月で比べてみると、一番手前側の10、12月の3ヶ月というのはかなり、モメンタムと言われますが、業績の伸びは大きくなってきてますので、まあ、このあたりは株価が、プラス方向に大きく反応する動きになってきてますね。やっぱり物は最終製品が相当出てますので、昨日発表になりました、去年1年間 そのノートパソコンの販売台数が前年対比で2019年と2020年を比べて 25% も増えた。リモートワークの需要プラス、その小中学校にギガスクール、
そうやね、今小中学校にパソコン入れてますもんね。
それの需要がかなり多くて、だから過去最高 の伸びを8年ぶりに更新したっていうぐらいになってますから、ですから完成品の方は相当伸びてますね。ですからもちろん半導体だけで、半導体だけでは電化製品動きませんから、半導体に、周りに付随していくコンデンサーとか抵抗器とか、あるいはコイルとかですね、そういう、まあ、細かい電子部品のところが一斉に業績が良くなってるなっていうのは感じられます。
これは先ほどおっしゃってましたけど、これも続きそうですか、やっぱり。
こちらは裾野が広いですね。で、いわゆるコンデンサーとかそのキャパシタとかコイルって言われるものは1個あたりの単価が何円なんですね、うん、1個5円とか1個7円をもう何千万個も作るっていうようなビジネスですので、うん、これは本当に比較的そのリードタイムが少ないというか、入れればすぐできるっていう形になりますので、需給関係が非常に調整がしやすいという状況ですから、うん、反感の波が比較的少ないということですので、うん、こっちはまだ続くと思いますね。興和にしろ、日東電工にしろ、まだ力強い動きになるんじゃないかなと思います。半導体だけは少し異常ですね。で、よくよく見ると、台湾の TSMC も、
はい、
それからアメリカ そのラムリサーチも、あるいはマイクロンテクノロジーもアプライドマテリアルズでもいいんですが、やっぱり足元ずいぶん上がったんですよ。驚くべき株価の上昇があった後に、やっぱりバイデン政権誕生となぜか機を一にしてこの3、4日少し下がってますね、
うんうん、
はい、じゃあ一旦ちょっと調整局面があるだろうということですね、
思いますね、半導体が上がりにくくなるってことは、やっぱり日経平均も少し上がりにくくなるんだと思うんです、うん、本当に3万円とか2万9000円を目の前にして、うん、ずっと高値持ち合いでいつ上に抜けるかっていう状況をずっと続けてはいるんですけど、
うん、
ひょっとしたら半導体がもし1回この短期的な調整、また来ると思いますけど、短期的な調整に入るのであれば、はい、それに、付随して日経平均も一緒になって下がってしまうってことはありえますね、うん、
はい、その半導体の調整で抜けた資金が、まあ、他のところに回るみたいな循環って考えられるでしょうか。
それは起こり得ると思います、はい、先ほどのパナソニックにしろシャープにしろ、こちらがむしろすごいホットな動きになってきてますが、
うん、
はい、こればかりでなく本当に出遅れていた、いわゆるバリュー株と言われるような、もうこっちは永遠に来ないのではないかというふうに思えてしまうような、
はい、
最近では三菱ケミカルとかですね、4188とか、はい、あるいは住友化学4005とかですね、
はい、
少し前でしたら半導体関連といえばすぐ名前が上がったような化学の大所が今回まるで動かなかったんですけど、はい、いよいよこちらの方にまで動きが波及してきてますね。一つには冒頭でお話も言われた国際商品市況が上がり始めて、ナフタの値段が上がって、で石油化学業界も動きやすくなっているという状況もありますが、加えてこの半導体電子部品にやっぱりこちらも関連してきますので、
はい、
そちらの銘柄も動きやすくなってますから、半導体そのものが少し株価の動きが鈍くなると、逆にこういう裾の、業種を変えた半導体関連の方に行くようなことが十分考えられますね。
資金は循環していく可能性があるということですね、
う
ん、
そうですね、
はい、今まで放置されていたようなところがちょっとこう動き出したっていうのありますもんね。キャノンなんかも動いてますよね。
頼むはそうですね、これは厳しい状況がずっと続いていましたが、うん、まあ、まさに自動車業界から の、はい、その受注がここまでキャノンまでを動かしているという状況ですね。まあ、しかしキャノンが単純に上がってもですね、あまり喜べないなと。キャノンはじゃあ一体どんなその構造改革を自らやったんだというとほとんどそのあんまり浮かんでこないんですよね。その本当に富士フイルムのような会社を丸ごと輸血して全部全特化してしまうような構造改革をやったかというとそこまでやりきれていませんので、なかなかこのついていくのは難しいですね。
本格的に今そこを入れして出直るというのともちょっと違うということですね。
そうですね、あまりにも割安なところまで売られたという、その水準訂正が一回起きているというところだと思います。
はい、あとコロナ禍でダメだったサービス業とか、このあたりはどうご覧になりますか。
いや本当に厳しいんですよね。はい、直視するのも本当に気の毒なぐらいに厳しい産業っていうのがすごくたくさんあって、はい、先ほどまでお話ししてましたそのエレクトロニクスとか化学とか、こういうところは本当に戻ってくる戻りうる産業で、だからなかなか戻りきれない産業っていうのがそのまだまだ存在しますよね。でそれが外食であり、その旅行代理店であり、はい、イベント関連というところになってしまうんでしょうが、ただこれも先ほどと同じような理屈になるんですが、その3ヶ月で切り出してみた場合に、一月先に決算を発表し終わっています外食ビジネスで、例えばサイゼリアとかですね、はい、吉野家の株価もそうでしたが、業績も7581サイゼリア、9861吉野家ホールディングス、3ヶ月ごとだけで見ると、やっぱり一番手前の3ヶ月とは、GoTo イート の、 その恩恵もあるとはいえ、やはり業績、相当急回復しているのは事実ですね。この一番今、足元、このまた緊急事態宣言にかかってしまって、外出規制がかかっているというのが、はい、またここで落ち込まなければいいなと思うんですが、落ち込んでしまうと思うんですけどね、以前ほどには落ち込まないということなんだろうかなというふうに期待してですね。
はい、やはりちょっとワクチンの早い接種というのが望まれるということですね。
全くその通りですね。ワクチン接種が、今スケジュール的には出てきてますが、ただ人口の、先ほどつい夕方のニュースで見たばかりですけど、はい、その人口の 50% 日本全体の 50% に接種が完了するのが来年の今頃だって言うんですね。だからやっぱり半分、人口の半分に接種が終わるのに1年かかるっていうのはやっぱりスピード感としてはちょっと遅いなっていう感じがしますね。
遅いね、やっぱり。
そうですね、それ考えるとね、今年の目玉のイベントがどうなるかっていうことも気になるね。
オリンピックのことあるしね。
東京オリンピックは本当に今のままだったら本当に厳しいんですが、ただその中止ってことは私は
こちらから言えないと思う。こちらから言えないですからね。
はい、そうですね、それはありえないと思います。どんな形の無観客でも、あるいは選手が、本当に当初1万人と言われていたそのアスリートの数がそこまで達しなくても、もう開催はするとは思うんですけどね。ただそのどんな形であれってことになってくると、その意味合いも経済効果も全然変わってきてしまうなというふうに思いますね。
はい、じゃあオリンピックの開催の有無、そして開催のスタイルによってはちょっと株式市場とかマーケット全体に及ぼす影響ありますかね。
やっぱり一回、小さなショックのようなものは起こりえますよね。それ前提に2013年、はい、14年からずっと動いてきてるわけですから、
はい、
新しいその建物もいっぱいできて、今まだその建設途中ってものもいっぱいありますからね。
はい、では年間通してみて3万円っていうのはどこかではあるということでいい、
年の後半だと思います。2月3月の調整でおそらく年の調整というのは多分終わるんじゃないかなと思うんですが、それをクリアすれば、はい、その後は再びその、初夏から夏場秋にかけてもう一回上昇基調に入っていくなというふうに考えられます。業績はいいんですよね。
はい、わかりました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。鈴木和之さんに伺いました。ありがとうございます。
北野誠のとことん投資やりまっせ、
みんな集まれ、
行かせていただきます。
GMO クリック証券の CFD では日本225や米国30など世界各国の主要な株価指数、原油や金などの商品、レバレッジ ETF、リート ETF、外国株など世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます。今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。 CFD も GMO クリック証券。 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金商第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品の取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
もう寝る暇ないわ。
なのに肌ツヤツヤツヤツヤツヤツヤ。マーケットのリアルということでございまして、
総合総合研究所調査グループ上級主任研究員安田佐和子さんにお越しいただいております。こんばんは。
よろしくお願いします。今日のテーマは
バイデン政権の対中政策は強硬的か融和的か見極めのポイントということで、トランプ大統領は、ね、非常に分かりやすくメッセージを発信しておりましたから
ツイッター法なんかで ね、はい、今となっては懐かしい話ですけどね、はい、
さあバイデンさんはどうなのということなんですね。
バイデンさんってやっぱりどちらかというと太平洋よりは大西洋よりっていうふうに言われたりしますよね。でやっぱり一部で話題になっていたのがバイデンさん就任してから22日からですね、各国の首脳のと電話会談を始めてるんですよ、
はい、
初っ端誰だったか、井の一番誰でしたかっていうとカナダのトルドーさんでした。
うん、
まあ、一番ご近所さんにご挨拶したような感じですかね。
お隣さんですね、はい、
でもちろんそのメキシコの、ロペスオブラドールさんにもですね、うん、電話をかけまして、これ翌日23日です、
はい、
それから次は同じ23日にイギリスとジョンソン首相、うん、で続いてフランスのマクロン大統領、それから25日にドイツのメルケルさんと続くわけですね、うん、
はい、
こうやって見るとやっぱりなんかやっぱりね、北とか大西洋かしら欧州かしらやっぱり
アジアは全然ない、
北米かしらって思っちゃいますよね。
そうですね、
そうなんですよ、まあ、でもトルドーさんの場合はやっぱりキーストーンエクセルのパイプラインの建設を、ね、認可撤回しましたから、うん、お詫び状もあったんでしょうかね。
トルドーさん怒ってましたよね。
怒ってました。あのしっかり声明にもディサポイントって失望したって入ってましたからね、うん、割と珍しいですよね、
はい、
という状況なんですが、よく見ますと面白いんですよね。何かと言いますと、外交の最優先課題というところでやっぱり入ってくるのがチャイナ、中国ですね、
うんうんうん、
で国内入ってきてて、やっぱりそのジョンソンさんなりマクロンさんなりメルケルさんなりというところで、まあ、イランだったりロシアだったりって入ってるんですけど、まず最初に中国というふうには出てきていましたということですね、
はいはい。
でやっぱりでも体制よりと言われて気になるのはその閣僚の面々なんですけど、
はい、
確かに閣僚の面々見てましてもどちらかというと、まあ、親日派とか、うん、アジア精通されてる方っていうのはパッと見るといないように見えます。
少ない、はい、
あのいわゆる閣僚級重量級の方になってくると、
うん、
あの国務長官でいうとアントニー・ブリンケンさんっていらっしゃいますが、はい、彼は幼少期に例えばフランスで住んでて、まあ、フランス語ベラベラなんですね、
うん、
パリに住んでたんでね。でどちらかというとお父様も確かハンガリーの大使をやってたりしてたんで、
うん、
欧州寄りの方っていうのはやっぱり印象は強いんですよ、
はい、
あと国防長官に関しては、ロイド・オースティンさんですけれども、
はい、
彼もイラクに駐在して駐留とかしてましたが、
はい、
特にその太平洋でってことではないんですよね、
はい、
なのでちょっと不安が残る部分はあるんですけれども、一つの救いとしては、下の方にありますけどインド太平洋調整官のカート・キャンベルさんですね、
はいはい、
でこの方は東アジアの太平洋担当の国務次官補なんかもやられてましたし、
はい、
まあ、アジアではよく知られた方で、
うん、
まあ、韓国とか台湾で外交官として貢献した方に与えられる賞とか受賞してたりもするんですよね、
う
ん
う
ん、
はい、日本に対してどうなのかというところですね。
そう、日本でもねやっぱりあの、うん、貢献しだしたというところで一部の企業でも確 か, なんか取締役か役員か何かされてたかな、うん、という経歴があったはずなんですけれども、うん、
はい、
でもう一人はやっぱり USDR のキャサリン大尉さんというところではあります、うん、でもちょっとやっぱりねあの閣僚級というところになってくるとちょっとっていう話もあるんで、
うん、ま
あ、不安を覚えなくはないんですが、
はい、
ちゃんとあの日本にも対応はしてますというところで、それが3枚目です。
はい、
うん、はい、 バイデンさんは電話会談菅さんとまだ行ってはいないんですけれども、
はい、
実はオースティンさん国防長官と岸防衛省ですね、
はい、
電話会談を行ってます、
はい、
最初私そのニュース見た時ちょっとホッとしたのが、実はその前に21日に、
はい、
北村国家安全保障局長ですね、
はい、
このいわゆる安全保障を担当されている方ですけども、日本の、はい、この方とサリバン大統領補佐官が電話会談したんですけど、特にそのホワイトハウスで資料出てこなかったんですよ。でこれで気になったのが、
はい、
祝辞を送った時のやり取りなんですけど、まあ、尖閣の話とかしましたよって菅さん側はね、首相官邸のサイトでは言ってたんです。だけど政権移行チームの中では例えばその自由で開かれたっていうキーワードがなかったり、うん、尖閣って言葉がなかったんで、うん、これちょっと同じことがもしかして起こるのかなって不安に思ったんですよね。
はい、
そしたら24日の岸さんとオースティンさんとの、まあ、電話会談の後にはきちんと国防総省から声明が出てまして、
はい、
日米安保の具合5条というところと尖閣諸島というところを適用しますって明記してありましたと。
ほっとしました。
はい。でロイド・オースティンさんのツイッターにもですね、はい、フリー&オープン・インド・パシフィックって言葉が入ってあるので、
はい、
まあ、ちょっと一息ついたかなというところはあります、
はい、日本が忘れられているわけではないということですね、
はい、はい、そうなんですよ、で実際今中国と台湾については、まあ、米国、まあ、中国どういうことになっているのかって言いますと、特にお互い政策をぶつけてきたり、まあね、トランプさんの場合はそういうことありましたけど、まあ、そういった事態は起こってはいないというところはありますが、でも牽制はしっかりしていますという話で、就任式実は台湾のいわゆるその中米大使に相当する方、
うん、
この方が就任式に初めて呼ばれて出席していたんですよね。
なるほどね。
ちなみにワシントン DC には常駐の大使が190人いらっしゃって、うん、まあ、そのうち180人ぐらいが出席したらしいんですけど、うん、今までそんなに多く出席されてたにもかかわらず出てこれなかったんですよ。だからある意味すごく進歩していたってことですね、
う
ん、はい、まあ、そういったやり取りがあってましたし、トランプ政権では武器売却、台湾への武器売却もあったんで、まあ、中国は中国で、まあ、軍用機をね台湾上空に
今ちょっとね台湾にこう侵入してますよね、う
ん、かなり緊張感高めますよね、
はい、高まってますね、はい、っていうところで、バイデン政権は何も言ってませんが、うん、国務省が逆に言うと対応しているということで、まあ、繰り返し行うそういった脅威に対して、まあ、懸念をするという表明はしているわけですね、うん、でそうかと思ったら今度は習近平さんが世界経済フォーラムで、
はい、
まあ、冷戦構造なんかを作り出すなという牽制をするわけですよ、
うん、
そしたらホワイトハウスの報道官が今度は出てきまして、
はい、
まあ、中国は引き続き過去数ヶ月同様に、つまりトランプ政権の時と同様に競争的戦略的競争相手だというふうに位置づけたということ で、うんうん、
はい、
でしかもここ最近やっぱり中国っていうのは国内では強権的、
うん、
で海外では自国の主張を押し付けてくるようになったということを指摘しまして、うん、アメリカでは新たなアプローチが必要だというふうにお話したんですね、
うんうん、
じゃあ新たなアプローチって何ですかって話になりますよね、
はい、
で新たなアプローチで思い出されるのが、うん、今までトランプ政権っていうのは例えば大統領令を通じていろいろこう規制が発してましたよね、
はいはい、
で思い出されるのが一番最近だと例えば中国のアプリ、
はい、
アリペイとかああいったところですけど、ああいったところの8つっていうのを使用禁止にしましょうっていう、
はい、
出しましたよね、
はい、
でああいった話だったりですとか、それから中国の人民解放軍と関係があるんじゃないかって言われる企業、そのいった企業に対しては投資をやめてくださいっていう大統領令出しました、
はい、
それについて全く触ってないんですよ。
まだ触ってない、
そう、
どうするのか
触ってない環境規制に関しては就任初日目にもうほとんど撤回してまして、100ぐらいの大統領令撤回してるんですね、まあ、キーストーンもそこに入るわけですけど、
カナダとのね、
そうですね、だけどそれについては触れてないんですよね、
はい、
でそうするとちょっとこう様子見してるのかっていうふうには見えます。
はい、
でじゃあなんで様子見してるんですかっていうところがポイントになってくるんですけれども、
はい、
ちなみにサキ報道官、ホワイトハウスの報道官ですが、まあ、中国の問題に対して戦略的忍耐を使うというふうに、
なんだその言葉って思いましたね。
どういうこと？
戦略的忍耐ですよ。だから
でこれは、うん、アメリカの外交関係者曰く、これ使ったのって話はなってて、うん、要は北朝鮮が非核化するまで交渉しませんっていう時の態度、
うん、
要は何もしませんよっていう態度を表す言葉だったんですよ、うん、
放置ですよね。
放置、ある意味放置、
はい、
放置プレイをするっていう話になるんで、うん、
はい、
ちょっとこれはないんじゃないかってことはさすが にワシントンの愛好筋の間でも言われてて、
そうなんです、
ね、こういう表現はさすがに今後は使わないんじゃないかなって言われてます、
うん、なんか何もしないで黙って中国のやることを見てますよっていうだけですもんね。
そうですね、はい、それじゃいかんやろというやっぱり話はなってるわけで、
なってるんですね、はい、
なっけで、うん、じゃあ何が起こるんですかっていう話になってくると、うん、今ちょっと話題になっているのが D10 です。
D10
ABCD の D に10なんですね、うん、
G7 みたいな。
そうですそうです。 G7 とちょっと D10
なんですか。 D10 は
D10 っていうのは何かって言いますとデモクラシー10なんですね。
あ、デモクラシー、
民主主義。
そう、民主主義。おで、このデモクラティデモクラシーの10の D10 なんですけど、何の話ですかって言ったら、要は民主主義の価値観を共有する友好国の間でまあ、ネットワーク作りましょう。
ああ、だからもう完全に共産主義とは違うってこと
ですおっしゃる通りで、
中国とロシアは入れないねってこと
ですね。入れないねってことね、
まあ、対中対ロ包囲網を作るって話なんですね。で、これを言い出したのが実はジョンソン首相です。イギリス。
イギリスですか。
もともと作り出したのはあのアメリカの国務省のインド系の、まあ、役人の官僚なんですけど、でもそれを、まあ、広げて、風呂敷を広げて G7、去年の G7、 5月の G7 で打診したのが、ジョンソンさん。なんでかって言いますと、はい、今年の G7 の議長国はイギリスですよね、コーンウォールでやるって話になってますけど、はい、なのでもう去年の段階種をまいておいて、この D10 の枠組みを作ろうとしたわけですよ、はい、じゃあ参加国はどこですかって話ですけど、どこだと思います？参加国 G7 プラス
G7 プラス3つ、
なんかこうインド、太平洋、インドですね、
インド、
はいはい、あとはもうオーストラリアとかが入ってきて、
あ、そうですよ、みんな中国嫌いやけどね
そうですね、特にオーストラリアはね、
オーストラリアもすごい
頑張ってますね、はい、あとは韓国ですね。
韓国がうーん、ちょっと意外、韓国はね、今ちょっと風緑のようにも見えますけど、
まあまあそう見えるんですけど、まあ、北朝鮮の問題もありますし、やっぱりね、中国とも隣国ではありますからということで、まあ、あのジョンソンさんはその3カ国を入れて、はい、D10 という体制を作って、まあ、中国だったりロシアに対抗していこうということを提唱していらっしゃるわけですね。ちょっと皮肉なのが、確かにカナダと韓国はあのファーウェイ禁輸措置のしてないんですよね。フランスとかまだやってないんですけど、もう何年、1年後にやりますっていうような、はい、体制は作ってるんですけど、韓国とカナダはまだそこに入ってないんで、はい、だからそれがどう今後どうなるかっていうの問題はあるんですけど、はい、まあでも、まあ、そういった枠組みを作っていこうという話があります。
一応仲間多い方がいいみたいな感じですね。仲間多い方がいいね、はい、
でその D10 がもしかしたらこういう方向に発展するかもしれないっていうことも話題になってて、はい、それが何かと言いますと、今度は T です。テクノロジーの T、
テクノロジーの T の
T の点ですね。
T10、はい、
で何かというと、あのトランプ政権でクリーンネットワークってあったことを覚えてますか、
うん、ありました。悪いことするところとは、
うん、そう、悪意のあるような業者とはあの付き合いしませんっていう
ことですね。クリーン、はい、
だからその6つの枠組みがあって、まあ、通信業者だったり、うん、アプリだったり、そのアプリを売っているアプリのストアだったり、うん、あとはクラウド、それから海底ケーブル、あとはパスって言って伝送経路のことなんですけど、うん、これらの6分野では悪意のある行為者からあの、まあ、資産を守りましょう、うんうん、取引しませんっていう枠組みなんですよね、うん、
はい、
で当時のポンペオ国務長官曰く40カ国ぐらい参加してた、まあ、日本は参加してなくて、逆に通信キャリアとかがね、民間企業として入ってるんですけど、でこういった枠組みっていうのをこの D10 に組み込んでいくんじゃないかっていうふうに言われてます、うん、
はい。じゃあ中国企業は、まあとまあ、排除されるってことですかね、
うん、特にやっぱりそのハイテクだったりですとか、うんうん、通信関係っていうところっていうのはもしかしたら続いていくかもしれない。もしこういった枠組みが入ってきたら、うん、あのバイデン政権はトランプ政権ほど強硬的ではなくても、うん、まあ、チームワークで攻めてくるということは考えられますね、
うん、まあ、同盟国がみんなそういう機運だとね、はい、アメリカだけそんな、ね、親中ってわけいかないですね。
そうですね。
いやだってもうオーストラリアとかインドとか日本はね、やっぱり対中国に関してはやっぱり軍事的なことではやっぱり結構緊張感高いからね、うん、経済的なことは別にしといても、
うん、インドとの国境で結構小競り合いして
る、今小競り合いしてる、ね、まあ、言うてみても、はい、あの辺のね、あの東南アジアも結構どんどん中国南下してきてるから、はい、あの辺の問題、海洋の問題は大きいからね、
はい、なのでクワッドというのもありましたしね、うん、あのインドとオーストラリアと日本とアメリカ
と
ありまし
たけど、南沙諸島もそうやし、
うん、まあ、そういったところっていうので今度は欧州とかも組み込んでいって、カナダも入ってもらってっていうことで、うん、韓国もっていう話になってるわけですね、うん、でこういったところがまあ入ってくるとなったりするわけですが、ではどれぐらいの まあ、ある意味その強い包囲網を持っていくのかっていうところを考えられるんですが、それを見極めるポイントっていうのがスライド7枚目です、
はい、
で、トランプさんが課した中国に対する厳しい大統領令っていうのは、うん、まだその撤回されてないんですけど、うん、一つ面白い、まあ試金石がありまして、はい、何かと言いますと、バイデンさんの政権発足した直後の21日に、はい、チャイナテレコムとかチャイナユニコムとか、はい、チャイナモバイルとか、うん、いわゆる中国の通信大手3社が、ニューヨーク証券取引所に、まあ、上場廃止を伝えられてるわけですよね、うん、でそれを見直してくれって申請したんですよ、うん、でこれなんでかって言ったら、11月12日に、大統領令で出されたその外国の企業に対してってやつですけど、それに引っかかってるんで、うん、自分たちが上場廃止になるのが困るから、うん、ということで見直しをお願いしてるわけですね。だからバイデン政権が発足したのを見てすぐでやってるわけですよ、
は
い、
でこの答えは、
その答えなんですが、はい、ニューヨーク証券取引所は、制度上として25日以内に検討しなきゃいけないんですね、まあ、検討開始をするので、はい、すぐに結果は出ません、はい、でも一つ思い出してほしいのが、ニューヨーク証券取引所ってこの3社に対して上場廃止するといったにもかかわらず一回撤回してるじゃないですか。
そうそうそう、反旗翻しましたね、取引所の分際でって言いましたけど
高々取引所の分際で大統領命に、
ね、そうびっくりしましたけど
でもその後ムニューシン財務長官、当時の、ね、財務長官に圧力をかけられて結局元に戻ったじゃないですか、
はい、
要はバイデン政権がここに圧力をかけるか否かっていうところがポイントになってくるという話です。で割とですから検討を始めるのが25日内なんで、うん、割とすぐ出てくる可能性はありますよね。
これで上場やっぱり認めるなんて言ったらやっぱり慎重よりかななんて
って思っちゃいますし、
思っちゃいますね。
でちょうどその6月 の、 その G7 のサミットもありますから、その前にどういった対応が出るのかっていうことでも、 いわゆる各国と相談した上でこういう態度に出るのかってことも考えられるので、うん、そういった意味でもそのネットのいわゆる対中包囲網ネットワークとしてもどういうふうに反応していくのかっていうのがここでリトマス試験紙として分かると、はい、いうことが考えられます、
はいはい、あと一つ気になるニュースが、そのバイデン政権になってその電力事業に中国企業を排除してたものを戻すみたいな話が、
そうそう、そこがまた一つのポイントであります、
はい、
で、環境規制に関してバイデンさんっていうのは、うん、規制を撤回しましたけど強化しましたよねと、
はい、
緩和したのを強化しましたっていうのがありましたけど、はい、そこに実は電力網に関する大統領令も含まれていて、うん、その海外外国勢が例えばその電力網に関して物資を提供するとか、うん、もしくはその資産を得るとか、うん、そういったことを禁止するっていうことが盛り込まれたんですけど、うん、それが撤回されたんですよ。
バイデンさん、うん、撤回したんですよね。
ある意味これ、まあ、中国企業が入ってきてもいいよっていう話になるじゃないですか、うん、電力事業に。
そこやねそこ
そう
そこどうすんね
やろ。なんでって思った
んです。そこが私もあれと思ったんですけど、うん、覚えていただきたいのがやっぱりアメリカも、ね、4年間で2兆ドルの気候変動対策します、うん、2050年までにネットゼロやりますって話があって、うん、再生可能エネルギーにシフトしなきゃいけないんですけど、今でもやっぱり 11% ぐらいしか全体的に動いてないんですよね、うん、再生可能エネルギーって、はい、でもやっぱり彼としては、まあ、電気自動車向けの EV ステーションも作らなあかんしということで、うん、まあ、再生可能エネルギー出さなきゃいけないんですけど、うん、太陽光パネルとか、はい、風力タービンとかのやっぱ生産大手って中国なんですよ。
なるほど。
例えば太陽光パネルの場合はもう生産者のほぼ半分が中国だし、風力タービンも3割なんですよね。
そこで別の、ね、国とやればいいのになぜ中国。
自国でやれよ、
まあそうね、自国で
自国で太陽光パネル作れよ。
そう雇用も無しね。
一応ですね、思い出いただきたいのが、関税を始めた時って太陽光パネルも入ってて、それで、うん、まあ、関税をかけて、その反動で一部確かにそういう話もあったんですけど、うん、今その太陽光パネルの生産稼働コストが下がってるんで、うん、割とその賄えるみたいな話になってて、関税
あなるほどね
っていう話もあります、うん。あとそのハードウェアだから情報抜き取られないよねっていうことで、まあ、太陽光パネルぐらいならっていう考え方ももしかしたらあるのかもしれません。でいかんせんバイデン政権やっぱり気候変動対策っていうのは柱なので、4月22日にすでにもうなんか気候変動サミットやろうっていう話が出てきてるんですよね。
早速やるんですね。
早速やる、はい、まだ決まってはないんです。そう、アースデーです。決まってはないんですけど、おそらく来週ぐらいに発表されるんじゃないかって言われてまして、はい、でこういった時にやっぱり再生可能エネルギーを推進する上では、まあ、中国ともある程度袖の下を握るじゃないですけども、まあ、ちょっと強硬的に出るように見せかけて、やっぱり譲るところは譲りながらっていうのが外交的な、まあ、老獪なバイデンさんかなという気もします。
うーん、 まあ、人権問題とかはまあしっかりやりそうだけれども、はい、こういうやっぱりビジネスとかになってくるとビジネスと
強調しなきゃいけないところっていうのはありますね。なのでもし中国株にご関心のある方でいらっしゃったら、やっぱり半導体とかテクノロジーとかっていうよりも、うん、やはりこのバイデン政権にのっとって気候変動関連であれば、そこまでダメージは少なくないんじゃないかな、大きくないんじゃないかなと思います、
う
ん、
なるほどね、
はい、はい、ありがとうございます。ここまで安田紗友子さんに伺いました。どうもありがとうございました。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
やりまっせって英語では？
レッツはどうかな。
エミさん、
どうしたの？
僕最近考えてしまうんです。毎晩月を見上げるたびに、僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんです。この虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら。
好きですでよくない？シンプルにわかりやすく GMO クリック証券。
あらっしゃい、ご注文どうぞ。
大盛りラーメンにトッピングでチャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギね。あ、バターとワカメも
全部のせい一丁。
シンプルにわかりやすく株式 FX は GMO クリック証券。
ねえ先生、好きって10回言って。
それ10回クイズでしょ。
いいから。
じゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き。
僕も先生好き。
え？もう
思わず笑みがこぼれる。株式 FX は GMO クリック証券。
さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます。今日のテーマ、コロナ後もなくなってほしくないもの。
はい、チーズさん、やっぱりライブ配信です。2世帯住宅で玄関違いという、夫の両親と同居していてなかなか外出しづらいので、人気アーティストのライブ配信はかなりありがたいです
ね。なくならないでしょうね。
確かにね、あれは便利ですよね。
はい、
二世帯住宅か。
そこに響くの。そこですか。
慎太郎さんは、家族で過ごす時間が残ってほしいです。今の会社に就職して30数年営業で働き詰めの毎日でしたが、このコロナ禍で家族と過ごす時間がぐっと増えました。もう手放せない宝物の時間となりました。
素敵な家庭です ね、
はい、
ね、
忙しいと帰って寝るだけになっちゃうから ね、 ね、でも邪魔になっちゃう人もいるのにね。
まあ、話も立ったね。
いろいろありますよね。
いろいろな家庭がありますけど ね、
家にずっとうっとうしいとか ね、
ね、大丈夫ですか？電気消されたりしてませんか？
電気
中堅さんです。コロナのおかげでテイクアウトを始めたお店はコロナが収まっても続けてほしいです、うん、大好きなラーメン屋さんがテイクアウトを始めた時はとっても嬉しかったですし、大好きなお店の味が自宅でも味わえるありがたさを改めて実感しました。私もこれ本当に、ね、やめないでほしい。続いては
もう一枚、はい、スマホ料金戦争さん、マスクの習慣がなくなってほしくないです。マスクをしている女性はみんな美人に見えて街歩くのは楽しいです、ただついマスク姿の女性見とれていると妻に足踏まれたり耳を引っ張られたりしてプチ虐待を受けています
そんなコントみたいなことが
ね、
はい、時計の針は11時27分待っています。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに、 GMO クリック証券の提供でお送りしました。
はい、ということでこの後しばらくしたらもう月一延長戦でございますよね。
はい、広瀬さんの登場です。はい、あと3分後ですということですが、さあ注目スケジュール今日 FOMC どうでしょうか？
今日の FOMC、まあ、おそらく、まあ、無風なんでしょうけれども、うん、あのやっぱりインフレが伸びたらどうするのとか、うん、テーパリングやるんですかっていう話が出てくるんで、そこを抑えには来るんでしょうね、うんうん、
はい、ということでパウエルさんが、まあ、新政権下で何を喋るかというところにも注目ですね、うん、はい、今日は安田紗友子さんを迎えしまして、いろいろとお話伺いました。
はい、ありがとうございました。11時半からは延長戦です。
はい、広瀬さんです。
北野誠のとことん投資やりまっせ月一延長戦。
はい、ということでございまして月一延長戦改めまして北野誠です。
はい、毎回ね、延長戦というのは最近ちょっとないんですけれども、はい、月一月末だけは30分延長拡大版でお届けしております。はい、広瀬隆雄さんと今電話をかけているところということで、うん、アメリカに電話をつないでですね、うん、今アメリカのマーケットで何が起こっているのか、そしてバイデン政権にとってはちょっと、まあ、アメリカの株式市場はどういうふうに動いていくのか、うん、この辺りね、じっくりと。
そうなんですよね、果たして。だって、まあ、ちょっと日本も今アメリカもちょっと今高値天井圏で揉み合ってる感じですもんね。
そうですね、いまいちこう上値が伸びないような印象になってきました、うん、印象になってますけどもね。ということで広瀬さんと電話がつながったという合図が参りました。はいはい、早速進めてまいりましょう。
この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに、GMO クリック証券の提供でお送りします。
さてここからはマーケットホットラインです。アメリカフロリダ在住コンテクチュアルインベストメンツ LLC 広瀬隆雄さんと電話がつながっています。広瀬さん、
こんばんは。
どうもこんばんは、よろしくお願いします。最近のニューヨーク株式市場はどうなんですかね。
はい、加熱してます
加熱してますか。はい、
はい、その私は盛り下がってます
どうしてですか
非常にクオリティの低い、
はい、
まあ、手口投資の仕方、
うん、
もう邪道、
邪道、
もうそういうなんかあの横着とかね、
うん、
そんなんばっかりですよ。
うん、
やっぱり個人投資家の存在ですか。
はい、
はい、
あのロビンフッドっていう、まあ、スマホをベースにした株トレアプリがあるんですね、
はい、うん、はいはい、
でそれが今大人気になってるんですけども、
うん、
まあ、みんな新型コロナで家に閉じ込められてると、
うん、
でリモートワークしてんだけども会社の仕事はもう終わったと、
うん、
じゃあちょっと株でもいじってみるかと、
でそれが、まあ、
いう形でみんなやってるわけですよね、
う
ん、
それはもうあの日本も去年そうでしたけど、なんか株式市場に若い子たちが新規参入したんですよね結構。
はいはい、それはいいんですよ、うん、
それはいいんですよね。
それはいいんですけれども、うん、はい、そのロビンフッドはオプションやらせてんですよ、うん、その株アプリでね、
個別株の、はい、
で、オプションは非常にあのやばいんで、
うん、
あのきちんと投資家教育しないと、
うん、
その間違った使い方すると大変なことになるんですよね。
はいはいはい、
まあ、あの今のところそのロビンフッドのユーザーは、
うん、
そのコールオプション、あブリッシュコールオプション、つまりコールオプションの買いですか、
買いですね、はい、
を中心にやってるんで、
うん、
まあ、あのそんなめちゃくちゃな使い方はしてないんだけれども、うん、でもオプション自体非常に、レバレッジかけられる、うん、あのツールなんで、まあ、悪用してはいけないわけですよね。
これ今レバレッジどれぐらいかけれてるんですか。
それは、どのくらいその個別株オプションが、うん、そのアウトオブザマネー、つまりそのと行使価格よりも離れてるかによって決まりますけれども、うん、
はいはいはい、
高い場合は125倍とかね。
おー、
すごいですね。
こんな感じですよね、
はい、
うん、だから持ってる結構わずかな金でもいきなり結構なものができるわけですね、うん、
はい、
はい、
だから昨日今日あたりあのゲームストップ、ティッカーシンボル GME、うん、という株がおもちゃにされてるんですけれども、うん、あのいかに個人投資家があの小さいといえね、資金が小さいといえ、うん、125倍のレバレッジみんなかけてみんなで買い上がろうっていうふうにやれば相場作れちゃうわけですよ。
はいはいはいはい、はい、
だからまあそういう横着なことをやり始めてるということですよね、う
ん、これでもあのそのゲームストップが狙われたのは大体何だったんですか。
はい、はい、その理由はあのゲームストップという会社は非常にファンダメンタルズが悪くて、うん、もうすっごいギトギトに赤字出してる会社なんですよ
ギトギトに、はい、
それで そんな株が買われてるのはおかしいっていう形でね、機関投資家というか、まあ、ヘッジファンドはショートしたわけですよ。
空売りをしたわけですね。
はい、空売りですよね。でそういう空売り比率が高い、ね、銘柄は逆に言えばそのロビンフッダーがその担ぎやすい、上に持ってきやすいあの銘柄なわけですよ。
もとも
とショート筋を踏み上げさせるということですよね。
だからプロのヘッジファンドのショートを踏み上げるのをロビンフッダーがやってるわけですね。
そうですだから取り組み妙味ということですよね。で、まあ、ロビンフッダーの人たちは資金限られてるんで、最初はガファとか、テスラとかそういう、まあ、メインストリームの有名どころの銘柄をいじってたんだけれども、だんだんガファも動かなくなってきたわけですよ。もうかれこれ5ヶ月ぐらいあのボックス券でぐずぐずしてるわけですよね。そうするとつまんないと、もっと面白いのないのって感じでね、そのテーマっぽい株とか、あるいはスパックと呼ばれるね、特別買収目的会社とか、そういうどんどんどんどんスペキュラティブなその投機的なね、ものへとシフトしていって、それが今ゲームストップみたいなクソ株に来てるわけですよ。
これは
あの非常に由々しいことですよ。
これはでもね、最終的にはだけど、これどっかでみんなが逃げてしまったら、まあ、見たら貧乏くじ引いた人間がえらい借金せよって終わるんじゃないですか。
そうなんです、あのババ抜きなんだから、で、まあ、そのロビンフッターたちはね、ディスコードなどの、その SNS に集まって、今度この銘柄行こうかと、お前行けよと、俺も行くって感じでさ、みんなで煽りながら、這い上がっていくわけですよ。
いやいや、これはもうヤフーの掲示板の時と一緒ですよ。
掲示板名前ね、はい、
で、その時にね、そのヘッジファンドはけしからんと、だから、俺たちが、あの機関投資家を血祭りに上げてやるっていう感じで、あの林立ててるんですけれども、実はヘッジファンドが本当の敵ではないんですよ。
そうでしょ
うね。本当の敵はあなたの友達の中にいるということなんですよね。
要は
みんながブワーッと買い上がってる時に、こっそり自分だけこそーっとこう足抜きしてるやつがいるわけですよ。
絶対いますよね。
はい、だから今日だってあの、まあ、寄り付いたばっかですけども、ゲームストップね、高値が340ドルぐらいまであったわけですよ。
すごい、
その寄り付き前のね、それで今それが、まあ、あの200ドル台に落ちてきてるわけだから、もうなんかもうあの寄り前だけでね、そんなあのものすごくその引かされてるやつもいっぱいいるわけで、
やられちゃった。
だから、このゲームはあんまりなんていうか、もう博打であって、その結末はもう悲惨なことになると思いますよ。
今夜 FMC があってパウエルさん話しますけど、こういう事態になっているっていうことはやっぱりどこかで問題になってきますよね。
そうですよね、あの質問が出るかもしれません、記者会見でね。でパウエル議長は華麗にスルーすると思う。
華麗に。
だから全然そんなゲームストップの下の字も言わないし、ロビンフッドのロの字も言わないと思います。しかし大事な点は、あのもし何にもなければね、今日の FOMC は1政策金利は動かさない、で2債券買い入れプログラムに関しては今後ひょっとしたらそれを拡大するかもしれない、その時はシナリオ A、 シナリオ B、 シナリオ C、 こんなメニューであのコミュニケートするかもしれませんということをほんのりサジェスチョンするべきタイミングの FOMC なんですよ、今日は。だけどもそれができないということなんですよね。だから全然フェドウォッチャーも何にも言ってないし、だから誰も何にも今回の FOMC は予期してないんだけども、期待してないんだけれども、それでも何にも出なかったら、え？何にも出なかったの？なんか肩透かしだよねって感じで、あの落胆が広がる可能性があるんですよ。
すでに今夜のダウ平均、今427ドル安ということで、ずいぶん大きく下げてますね。
えらい下げ方してた。
はい、広瀬さん、バチ当たってんですよ。
バチ当たって
バチ当たってたんですか。まあ、もうでもこれどうですか、バイデン政権になって、うん、なんかちょっとあの、はい、増税とか出てきてますよね、軽く話が。
はいはい、非常に良くないことです。
でもこれ良くないですよね。
僕は首のあたりをさすって洗って待ってます、うん、
これ最終的にはやりそうなんですか。
順番が非常に重要だと思います。
はいはいはい。
というのは今アメリカの景気足元は新型コロナがものすごくあの蔓延してるんで、うん、ちょっとつんのめってるんですよね、
うん、
だから今は政府の財政を立て直す局面ではないと、
うん、
だから順番としてはまずもう一回景気刺激策とか、うん、そういうのを打ち出しておいて本当にもう大丈夫だなと分かったところで今度は徐々にその増税とかでその引き締めていくという順番でなければいけないと思うんですよ、
うん、
で、まあ、今年目の子でアメリカの GDP は 4% か 5% ぐらいで成長すると思うんだけれども、うん、もしそのバイデンがこの前打ち上げた 1.9 兆ドルの景気支援策、うん、まあ、これは最終的には着地は1兆円ぐらいになると思いますけれども、うん、
はい、
それがもし実現するんだったら、まあ、GDP 成長率にして 1% から 1.3% ぐらいそれを押し上げる効果があると思うんですよね、
うん、はい、
でこれは必ずしも株式市場にはプラスではないと僕は思います、うん、なぜかというと景気が良くなると債券売られて長期金利が上昇するから、
はい、
そうすると株式のバリエーションは今ものすごく高くなってるんで、
はい、
慌てた投資家が売るかもしれないんですよね、
はい、
だからそこら辺のさじ加減非常に難しいと、
はい、
で逆にじゃあバイデンが言ってるその増税、裕福層に対する増税、
はい、
法人税の引き上げ、
はい、
キャピタルゲイン税裕福層に対して引き上げ、うん、それがどういうインパクトを与えるかというと、うん、もし全部あの実行に移されればさっきの GDP 成長率でいうと、はい、マイナス 1.6% ぐらい押し下げ効果があるということですよね、
うんうん、
要は何が言いたいかというと、どちらかってるんですよ今その強い材料もある一方で弱い材料もある、
うん、
もうごちゃごちゃになってるわけですよ。しかも、はい、あのバイデンはもっとたくさんワクチン買って、うん、それで夏までにアメリカ人全員にワクチンが行き渡るだけの数量を確保したっていうふうに昨日ぶち上げたわけですけども、はい、それもまあ、 あの景気にとってはいい材料ですよね、
はい、
そうするとそういう、まあ、傍若感が対立してるやつをどういうふうに整理すればいいのかっていうのは、うん、プロでも分かんないわけですよ、
うん、
だからそういう時にいやマーケットは絶対高いとかね、はい、いやマーケットは絶対安いとかね、うん、そういうふうに自分のてめえの先入観でそのシナリオを決めちゃって決め打ちして、うん、それであのもうずっとリスクをあのマキシマムにするとかね、うん、そういうことやってほしくないんですよね。今は本当も用心深くやってほしいというふうに思います、うん、
はい、去年のワクチン相場では広瀬さんかなり強気ずっとね続けてらっしゃいましたけど、はい、もうちょっとその相場は終わってるんじゃないかということですね、
はい、そうですね、
うん、
はい、
まあ、悪い数字も出てきてということでワクチン相場は
うつうつとして楽しまずってやつですよ、
はいで個人投資家が、まあ、ゲームのように、まあ、個別株のオプションで暴れるようになってきたということでこれはちょっと悪い兆候かな、はい、
あんまりいい兆候じゃないですよね、
うん、はい、大いに盛り下がってます僕は一人で
そうですよね。なんか株式 の形としては成長してる株を買うとかいうのは分かるんですけど、これはもうあくまでも家で遊べるゲーム感覚でババ抜きですもんね、完全に。
それで本当もう馬鹿げてると思うんですよ、
うん、
前はねロビン・フッダーはフェイスブックとかグーグルとか、うん、アップルとかそういうあのきちんとしたブルーチップの株を買ってたのに、
うん、
どんどんどんどんゲームがエスカレートして、
うん、
気がついてみたらゲームストップとかベストバイとか、うん、もう本当にもうしみったれたもう
ジャンクな株を
かわいそうな銘柄ばっかりがポートフォリオに入ってるわけですよ今ね、
うん、
あんたら君それでいいのっていうふうに僕は言いたいですよね、うん、
はいはい、
じゃあちょっとここからの株は危ないかなという。
危ないです。もう本当みんななんか頭冷やした方がいい。
はい、大きな調整も覚悟しておきながら資金管理していかなきゃいけないということですね。
というところの局面に来たってことですね。はい、広瀬さんどうもありがとうございました、は
い、ありがとうございました。広瀬隆夫さんに伺いました。以上マーケットホットラインのコーナーでした。
北野誠のとことん投資やりまっせ月一延長戦。
GMO クリック証券の CFD では日本225や米国30など世界各国の主要な株価指数、原油や金などの商品、レバレッジ ETF、リート ETF、外国株など世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます。今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。CFD も GMO クリック証券。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金商第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品の取引にあたっては、価格変動などの理由により、投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は、当社のホームページや、契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください。
北野誠のとことん投資やりまっせ月一延長戦。
さてここからは誠さんのコーナーなんですが、ちょっと今ダウがとんでもない、
今ドルが下がってます。
507ドル下落ということで、
あれはナスダック、
ナスダックは267ポイント
お
ナスダックで
267ポイント、これ何の引き金が引かれてんやろ。
さあ今夜 FOMC ですけど、なんかニュースあったんでしょうかね。
FOMC のニュースあったんかな。
FOMC はこれからですけどね、
うん、これからやろ。
そう
で、まあ、さ何も出ないってこと、例えばまさかの話やけど増税が先立つとかそんなんはないよね。
それはないと思いますけど
ね。増税に言えへんもんね FOMC はね、
はい、債券の利回りも 1.006 まで下がってますので、うん、株から債券へ今資金移動しているな、
資金移動してるってことよね、
いう印象で、ちょっとドル高になっているというね、リスクオフ気味になってきて、
ね、なってるってことですか。はい、
はい、ではここからは誠さんのマンスリーニュースのコーナーです、はい、
今日の日経新聞に出てた給与デジタル払い今春にと、
うん、
いや今春にってことは4月ぐらいからってことでしょ。
ですね。
給与を、
給与を、企業が給与を銀行口座を介さずに支払えるようにすると。
銀行介さずに、
そうだから従業員のスマートフォンの決済アプリなどに振り込む方式を認めるということです、
ね、
はあ、だ利用者は銀行からお金を引き出す手間がなくなると、
うんうん、
まあ、あの今政府完全にキャッシュレス化に旗振ってますから、
はい、
あのそういう意味で言うとなんかまあキャッシュレスに行きたいって言うんですけど、それはそうやねんけど、
うん、
いきなり今春っていうのはちょっと難しすぎるやろと思うんだけどね。
セキュリティが気になりますね。もう
セキュリティの問題がすごいあるねんけど、
アプリって例えばなんとかペイみたいな、
そうですね、
ああいうものです。
アメリカではあのプリベートのペイロールカードって広がってて、すごい給与がペイロールカードに振り込まれてると、
うん、
そこでだからアプリで決済してることが多いねんけど、うん、
ははは
まあ、メタ下手したから日本もそういう意味で言うと、まあ従業員が希望したらスマートフォンの決済アプリにそのお金を入れる形にすると、
うん、直接スマホに給与がアプリに入って、
実際に現金欲しいときは、うん、そこから銀行に行って、あ、そのアプリを使ってお金を引き出すことはできますよってことですね、
うんうんうん、これまでその給料って銀行に1回入って、その銀行から皆さんね ATM で引き出したりして、
う
ん、で銀行さんってその手数料、
そうですね、
収益にしてましたよね。
銀行も今すごいのが、うん、あの地銀とかもだんだんだんだん ATM をすごい減らしてるんですよ。
そうそう、 ATM なくなってきてる。
で実は ATM ってすごいお金かかるんで、うん、だから今も全部コンビニで ATM でやってもらおうと思って、うん、すごい銀行専門を持ってるんですよ、はい、ところがあれ意外と皆さん分かってないんですけど、時間外でやったら下手したらどっかで土日で時間外でなんかやったら330円ですから、
ね、めっちゃ取られますよね
あれ知らんのよね。あれ1000円下ろすときに1000円下ろして670円出てきたらみんなえっと思うねんけど、口座の中におるお金の残高で330円減ってるから分からないんですよね。
気づかないですよね、
うん、だから銀行って今ちょっともうそう考えるとビジネスモデルがすごい減って、多分菅総理は地銀統一させたいから余計やってるんじゃないですかね。
地銀再編っていうのが一つのね、
一つのあのだからまあ今はだから脱炭素って歌ってますけど、もう一つの隠れたテーマは多分地銀再編やと僕思うんですよ。だからそう考えるとこの給与デジタル払い今春にっていうのなんかもいきなり日経新聞だけバーンと今日一面に打ち上げてるんですけど、はい、他の新聞はあんま追随してないってことはこれ観測気球なんですよね。
じゃあこれはもしかしてこうやって反応を見て本当にやるのかもしれないし、うん、まあ、やるということの地ならしかもしれない。
そうなんですよ。一度だから多分今日日経で打ち上げてぶち上げてみて、うん、これでみんなどういう反応するのかなと。ただまあ今いきなりその今春にっていきなり打ち上げたら僕も一瞬ええと思ったんですけど、
早いですよ、ね、
それはいくらなんでも今春はちょっと無理やろとっていうか、つまり安全性が確保できないのでみんな、
うん、だってこのなんとかペイとかいうのがねいっぱい CM で流れてこうここ 2,3、うん、年の話じゃないですか、はい、かなりその何セキュリティで問題があった会社いっぱいあるよね。
だから LINE Pay とか楽天 Pay なんかで決済していってそっちにお金をやろうと思ってますけども、
セキュリティの問題でいろいろ出てたけど今大丈夫なの？
そういやだからそこがもうみんな難しくて、ね、だから LINE Pay とかもあの楽天 Pay とか PayPay とかもそうやけど、うん、なんかもうはっきり言って、うん、その辺がだからみんな使えるわけでもないねんから、うん、でもでは一方ででも銀行は手数料かかるが口座開くのにいくらやとか、うん、あのなんていうの通帳がいくらやとか、ね、そんなばっかり言うてるから、
うんうん、まあそのスマホのアプリを使いこなせない層もまだまだいますので、
まあ、銀行はもちろんね残ります、
まあ、銀行は当然残りますよ、うん、残りますけどキャッシュレスの波を押し寄せるのと地銀再編っていうのと、うん、あのまあ、あのお年寄りが持ってるタンス預金をあぶり出したいっていうのと、ね、3つやるのがこれの形になっていくんやろうなと思う。
早いですね。
だけどもうほんまに現金好きでキャッシュレスにどんどんどんどん進んでって、もうええやん金下ろすのはもうコンビニの ATM でいいじゃんっていう話になって、うん、でも一方でそれをごっつい金額取ってるわけやから、はい、1000円で330円取られるなんてありえへんやろ。いや
結構取ってますよ本当。
そのぐらい取らないと、うん、ああいうものを、まあね
うん、
場所代もあるしね機械のコスト、ね、運営コストって賄えないんでしょうね、うん、だからそのモデルがもう古いっていうことですよ、
うん、そうだからもうあとはもう医療機関とか、うん、税金とか公的機関がまずそれやれんのかって話やねんから、うん、いきなりこればっかりバンバンバンバン言っていくねんけど、そうもう公的機関がそうじゃないの
まだ支払いねなんかこう現金でみたいなと
まだあるんで、まだ税務署の申告するときに通帳コピーしてくれって言われるのに
本当ですね。
それ考えるとちょっとなあと思うけどな。
なるほど早いですね。
いやいや、
ね、
言ってんねんけど、うん、果たしてどこまでやれるのかどうかわからんけど、とりあえず観測気球は上がったというのはちょっと今日のネタですね。はい、
はいはい、時計の針は11時53分を回っています。さてそろそろお別れの時間が近づいてきました。
さあ今ニューヨークダウは、
はい、まずはケリー、
はい、
あすやすや、はい、
この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました。
はい、
553ドル安です。
何があった
の、何ですかね、なんか先ほどチャットの書き込みでなんかの決算じゃないかみたいな話。
ボーイングじゃねえと思うぞ。ボーイングの決算そんな下がるか。ボーイングの決算なんかもう織り込み済みやろ悪いに決まってんねんから、
まあ、ボーイングは悪いに決まってますね。飛行機飛ばない、
飛行機なんかそんなもん
飛ばないですかね。
日本の全日空とか JAL が悪いに決まってるからもう、
まあ、はい、だからなんだか分かんないけど下がってるっていう時にはやっぱ気をつけた方がいい、うん、材料が分かってれば大体どのぐらいで収まるとかいうのが分かりますからね、う
ん、でも なんやろね、
はい、そしてちょっとニュースです。菅さんが28日未明アメリカのバイデン大統領と電話で協議をするということです。うん、28日未明っていうのは今夜のことなのかな、うんうん、28今27ですからね、うん、28日の未明、うん、この あと5分28日になりますからね。
うん、ね、日米 GME でモメンタム変わった。
日米首相の電話協議はバイデン大統領就任後初めてということで、うん、まあ、この辺はまあマーケットに関係ないですね。さあ、なんでこんなに荒れてるのか、まあ、こう荒れてくると明日の日本株市場も不安ですね。今日経平均先物のラージ300等円安ということで、まあ、ニューヨーク、アメリカに比べると日本株市場の下落はそこまででもない。
最近でもね、 あんまり連動しなくなったからね。
寄、う
ん、り付きだけで、なんか逆に言うと日本今結構皆さん買い意欲強いので、うん、朝下がってると意外とみんな買いたいっていう人出てくるからね、
はい、
今ちょっと押し目買いに押し目なっちゃう展開になってたからね。
そういうふうにみんなが買うような地合いになってきたときって危ないかもしれない、ね、
あ、大橋さんがよく言うね、みんなが
逆にね、
逆にね、
そう、うん、今だってビットコインも下がってますもん、 5% ぐらい。
ああ、そうなんや。
そうで、ゴールドも 1.15。
いや、それはまあニューヨークの寄り付きがそんだけ下がったら、うん、連鎖的にみんなやっぱりそうなっていくやろ ね、
そうです
ね。特に高値圏でそんなことが起きたときに誰かがどうなんやと思うけど、はい、
まあ、長期債利回りが 1.004% と、なんかまた 1% 割るんじゃないかという勢いで今なんかねすごい下がってきて、
すごいね、
一時割ったか、これ一時割ってるみたいですね。
すごいね、でも今日本当にあの広瀬さんのお話じゃないけど、ジャンク的な株でマネーしてると怖いよ。
だからそういうことがなんかこうものすごくあってたので、うん、何か規制が入ったりとかすると、うん、一気にマーケット冷やされると思うんですよ ね、うん、
まあ、ね、
そんな噂とかが流れたんでしょうかね、
うん、いや、でもどうなんでしょうね、それも分からんけど、でもほんまにまだちょっと今のところ分かりませんけど、でもほんま今日の広瀬さんの話じゃないけど、そんな株であれ本当にあのババ抜きになっちゃうんで怖いですよね。
個別株でオプションやってるって言うんだもんね。いや、
びっくりした、
オプション
初心者だとオプションはそんなに手を出さないですか。
いや、ていうかもう全然、
日本でいうとオプション、まあ、日経平均先物とかでね、う
ん、オプションあるけど ね、 ね、
市場に。
そんなんもでもなんかいろんな取引やってきて最後に、あ、これヘッジでやろうかとか、これ面白いなっていうのは仕組みが分かってきてからね、
でやっぱり仕組み分かんないでやると大変なことになるっていうのは、3.11 の東日本大震災の時に、ある証券会社がやっぱり飛んじゃったっていうのはね、
そう、潰れちゃったよ、みんなにプットの、プットの売りを、
そうそうそう、
プットの売りをね、
みんな勉強せずにやってたんです
よ。やってたね、大丈夫、これいけるいける、儲かるときめちゃくちゃ儲かりますよって言われてたのが、はい、東日本大震災でえらいことになって、一晩で3000万の借金しようとかするんだ、ね、でも3000万とか払えないやんか。
払えない
ね、結局、証券会社がそれを肩代わりして潰れた
と。そうです、そうです。もう何十億っていうようなお金を個人投資家から回収できないわけですよ、うん。個人投資家も一瞬にして何千万とか何億損してるわけですから。で、証券会社がまあなくなったというようなことがあって、
なるほ
ど。ちゃんと勉強せずにやらないと、一夜にして大損をまあ見ると、こんなような。
ちょっと起きてるかもしれないんですね。
まあ、ダウでね、500ドルも下がる相場だと、個別株でもしかしたらすごいことになってるかもしれないので、さあ、そろそろそういう個人投資家のやりすぎに、
ね、何かこうルビンフッターの皆さん気をつけてという、うん、
はい、
感じですね。
鉄槌が下されているのかもしれない、
う
ん、
は
い、
そうですね、
はいはい、気をつけいただければと思います。ということでお時間となりました。今日は1時間30分皆さんお付き合いいただきました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
ではおやすみなさい。